2ページです。佐伯オーガニックシティの礎、佐伯の殿様裏で持つ、裏の恵みは山で持つ、毛利高政に学ぶ佐伯自然との共生。慶長6年1601、毛利高政が佐伯の地に入部し、毛利氏の半生が始まりました。高政はその翌年から築城に着手し、同時期に城下町の建設を始め、当地の拠点を整備しながら、城下と村方、農村、裏方に分けて支配体制を築いていきました。高政は漁業資源に恵まれた裏方について、最初からその重要性を認識していました。裏方の人々の生活が向上することで、藩の発展につながると考えた高政は、さまざまな取り決めをして資源を守りました。また、裏方の収益を藩財政の大きな柱に育てながらも、耕作適地の少ない農村の生産性も効率よく上げることにも尽力しました。高政に始まる毛利氏の政策と佐伯との関わりは、いつしか佐伯の殿様裏で持つ、と言われるように、金剛では佐伯市の取り組む佐伯オーガニックシティの原点につながる自然との共生を大切にした高政の政策をクローズアップしながら、当時の裏方や村方の経済、社会、環境が循環する暮らしを探っていきます。2ページ、イラスト、毛利高政、イラスト終わり。3ページです。高政はカリスマ政治家、砲術の名手だったとも言われている高政は、科学的な知見に富み、統治力を発揮したまさにカリスマ政治家。後に佐伯の殿様裏で持つと言われるようになった統治の手腕を見ていきましょう。その1、山が育てる漁場、魚付き保安林。高政は、山茂らず候らえば、イワシより申さず候ろうというお触れ書きを出し、海の近くにある木や竹の伐採を禁じました。これは、豊かな山がなければ、イワシも寄りつかないという意味で、山々の環境が整うと、川を通じて資源が流れてくる海の環境も整い、効果的に豊漁につながることを指しています。現代でいう魚付き保安林や裏の恵みは山で持つの元になる考え方であり、時代を経て全国で継承されている環境保全のベースであることから、高政の先見の明が伺えます。魚付き保安林とは、魚の繁殖、保護を目的として海岸に設けられている森林のこと。その2、海の人には海の政策を、山の人には山の政策を。佐伯藩の石高は2万石でしたが、高政は耕地が少ない中で海からの利益を効果的に上げようと考えました。その結果、裏の水産業を生かした加工技術が発展し、佐伯干し蚊や干物、塩物の生産が盛んになりました。一方で農村では限られた土地での生産性を上げるため、就労方法を示すなどの対策を立て、灌漑施設の建設、神殿の開発などに力を入れました。灌漑施設とは、主に農地に水を供給するために整備された施設。その3、豊富な海の幸を大切に。佐伯の海はエリアごとに上浦、中浦、下浦と呼ばれ、特に与野津から鳩津浦までの下浦の海岸線は複雑で黒潮の分流もあり、回遊する魚が実に豊富でした。高政は密漁や他藩からの侵入を防ぐための防衛策を徹底し、恵まれた地の利を守っていました。4ページです。高政が治めていた頃から現在までの海と山の暮らしの移り変わりを覗いてみましょう。 裏方の暮らし、藩を支えたブランド、佐伯干しか、魚の捕獲と同時に水産加工技術も発展していきました。その中でも特に特産物として需要が大きくなっていたのが佐伯干しかです。干しかは油の乗ったイワシを煮て、油絞り機で魚油を絞り、残ったカスを乾燥させて作られたもの。肥料として大阪方面に出荷されており、金肥と呼ばれ、多くの需要がありました。裏方を支えていた道具。当時裏方では網漁のさまざまな技術が向上し、漁業が盛んに行われていました。漁の七つ道具を入れる。携行用具。漁に出る際に必要な用具を入れる箱。釣り具用の道具類など、さまざまなものを入れていました。釣り糸の予備や釣り針などを入れる置き箱には、鉄分の豆を一握り入れて、船幽霊よけに。漁場での船止まりの場合には、米を入れるなどの備えも。現在の魚群探知機、イオミウチは、引き網漁をはじめとする漁が盛んに行われていた時代、山の上からイオミウチを手に持って仰いで、魚群の場所を指示する存在、山上がりが欠かせませんでした。当時の漁のいろはを知り尽くしたプロによるアナログの力で放漁を担っていました。蒲江海の資料館、国の重要有形民俗文化財、蒲江の漁労用具を収蔵・展示している施設。開館時間10時から17時、入館は16時30分まで。休館日毎週月曜火曜日と年末年始、祝祭日の場合はその翌日。電話 43-3171。 取る漁業から育てる漁業へ。佐伯干しかの生産は昭和30年代に終わりを告げます。昭和20年代後半には真珠の養殖を始めたことを皮切りに養殖がスタート。日本有数のリアス海岸に恵まれた入江は、外海に比べて波が穏やかで、程よく水深もあるため、高漁場として活用。取る漁業から育てる漁業へと変わっていきました。収入に浮き沈みのある暮らしから、より安定的に利益を得られるよう、裏の暮らしのあり方は変化していきました。現在では、ブリ、ヒラメ、フグ、サバなどの豊富な魚種が養殖されています。4ページ、写真2枚。1枚目、置き箱。2枚目、イオミウチは。写真終わり。5ページです。農村の暮らし。農村を支えていた道具。農村部では、米や麦に加えて、商品作物である綿、漆、楮、茶なども栽培されるようになり、昭和40年代まで以下のような農具が中心に使用されていました。脱穀機船場、足踏み脱穀機。刈り取って乾燥させた稲穂からもみを落とすために用いていました。もみすり臼、もみ殻を取り除き玄米にするために用いた引き臼。実、脱穀した穀物を選別したり、近距離の運搬に用いる道具で、農家の必需品でした。麦飯からさつまいも、白米へ。当時の主食は基本的に麦や雑穀で、うどんはごちそうでした。江戸時代中期、九州にさつまいもの栽培が導入されたことから、主食にさつまいもが加わります。その後、麦とさつまいもの時代が長く続きますが、主食となる米の生産も向上し、高度経済成長のシンボル的な1964年の東京オリンピックの開催を迎える頃には、人々の主食は米へとだんだんに変わっていきます。三ちゃん農業。高度成長期には、父親が都心部へ出稼ぎに行き、 じいちゃん、ばあちゃん、母ちゃんで農業に携わる三ちゃん農業が行われていました。父親の働き先は都心部の土木建設業などが主で、農村部には働き盛りの若手が少なかったといいます。農産物のブランド化が進む。昭和30年代、農地を多く確保できなかった佐伯市では、沿岸部の山間を開拓してみかんが作られていました。さらにブランド化や差別化を図るため、レモンなどの多品種が導入され、特産品マリンレモンの誕生へとつながります。昭和60年代になると、農産物の販売単価をより上げるために、施設園芸にも力を入れ始めます。野菜、牡蠣、果樹などの栽培が進められ、付加価値のある農産物の生産が増えていきました。5ページ、写真3枚。1枚目、脱穀機船場。2枚目、もみすり臼。3枚目、実。写真終わり。問い合わせ、社会教育課文化財係、歴史資料館内、電話 22-4234。